おはようございます。一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、寒い朝でありますけれども、こうして主の日を迎え、特にアドベントの第2週の初めの朝を迎え、愛する兄弟姉妹とこのして礼拝を捧げることができますから、ありがとうございます。神様、今からあなたの御言葉を語ります。語るものを強め、聖霊様の注ぎをいただき、語れるように助けてください。また聞く人々の心を開いてくださいますように。神様が私たちに願っていること、その御心を今日も教えてくださるように祈ります。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。ろうそくが、2本目のろうそくがつきました。来週、そしてその次の週に、私たちは今年のクリスマス礼拝を、捧げたく願っております。アドベントということでありますけども、対抗節とも、ね、言っておりますけども、救い主をイエス様、救い主イエス様を、待ち望む期間ということでもありますけども、イエス様の誕生だけを覚えるということではなくて、再びイエス様が来られるんだ、そのお方を待ち望むという期間でもあるということをですね、覚えたいと思います。で、今日はそういうこのことからですね、ゼカリア書の9章の9節10節を選びました。聖書がわかる塔の扉っていうシリーズで来てますが、このクリスマスの季節は少しちょっと置いといてですね、クリスマスのメッセージをしたいと願っております。そしてお気づきかもわかりませんが、今日の御言葉の光を読んでこられた方は、このゼカリア書の9章の1節から10節であったと思います。まだの方は後で読んでいただいたらと思いますが、御言葉の光を使っている方は多いんですが、その箇所が今日のところでありますし、また来週その次もその箇所だけ選ばせていただいて、クリスマスのメッセージができればと願っております。で、このゼカリア書の9章の、9節から10節を先ほど読みました。で、ゼカリアっていう名前はあまり、ね、皆さん馴染みが薄いと思うんですが、預言者の一人ですね。で、いつの時代の人であったかっていうと、大体紀元前の520年頃の人ね。先週イザヤ書を開きましたが、イザヤはだいたい700年前 BC の700年前ぐらいの人で、このゼカリアという人は、もうちょっとこっち手前の人ですけども、今言ったように520年頃の人であります。で、時代はですね、私たちも時代の中に生きてるわけですね。2012年っていう歴史がもうちょっとで終わろうとしておりますが、2021年、今何て言いました？
12年
ちょっとおかしくなってきましたね2021年というその年をですね、歴史の1ページがですね終わろうとしてるわけなんですが、歴史っていうかね、そういう時代背景、ちょっと大事ですよね。で、ゼカリアっていう人はですね、イスラエルの国がどんな時代でやったかっていうとですね、イスラエルっていう国が、当時の大帝国のバビロンっていう国がありまして、今で言ったら中国のようなですね、巨大な王国 になりますがに、エルサレムは攻められましてですね、そして神殿が壊されたり多くの人が亡くなり、そしてまた多くの人が遠いバビロンという国に連れて行かれて、そしてその後、70年経って、予言の通りになってまたエルサレムに帰還した、ね、で民たちはイスラエルの民たちは国に帰ってきた喜びもあったでしょう。そして壊されていた神殿や城壁を、まあ、こう再建しようとするわけです。でそこにいろんな、リーダーたちが出てくるんですね、まあ、エズラであったりネヘミヤであったり、いろんな方がこう国を治めるリーダーとして出てくるわけですが、まあ、そういう中で活躍した預言者がこのゼカリアという人でありました。もう一人ハガイ書ってありますが、このゼカリアとハガイというこの預言者が、その帰還後活躍した預言者と、いうことができます。それでは、今日のところを見ていきたいと思うんですが、まあ、9章のですね1節から8節はイスラエルの国をこう取り巻いていた諸外国のことが書いてありますね。もう一つずつ挙げませんが、ペリシテ、地中海沿岸に住んでたペリシテ人の人たちの町の名も出てきますが、その国々が神様によって滅ぼされるということが前半の1節から8節に書かれてあります。で今日はこの9節と10節を、見たいと思います。もうご存知の方はここはイエス様の預言が記されているところだということを、知っているかと思います。でこの9節と10節をですねまず、見ていきたいなとそのように思います。ここの中心は何かというと、あなたの王があなたのところに来るということ。でそれで大いに喜びなさい、またそれは喜びなさいという喜びになるということがここに書かれてあるんですね。娘シオンよ大いに喜べ、娘エルサレムよ喜び叫べ、見よあなたの王があなたのところに来る。まあ、これは、予言になるわけですね。そして、この王様というあなたの王が来る、王様というのは聖書を開いていきますといろんな王様が出てきますね。いい王様も出れば悪い王様も出てきます。私欲を増やして、民をないがしろにする王様、弱い人や苦しんでる人をあまり助けようとしない、そういう王様も出てきますし、本当にこう敬虔な、王様、正しく国を治めた、そしてその治世も長く続いた、そういう王様も旧約聖書には出てきますよね。皆さんも知っているダビデ王とかソロモン王様も王様でありますが、でそのあなたの王が来る。でこの王様はどういう性格を持ってたかというと、義なるものであったり、正しい方、正しく民を裁く、悪いものは悪い、良き人は良き人として評価をし、本当にこの正しい、義を行う、そういう義なるお方、あるいはそれによって勝利を与え、正義があるところに勝利ってありますよね。義のないところに勝利はありません。正義をもって勝利を与え、あるいは、柔和な方とあります。まあ卑劣だった方、謙遜な方、そしてなんとロバに乗って、ロバの子であるロバに乗っているお方、それがここで 示しているメシア像であります。そして実節を見ると戦車や軍馬、戦いの弓を折るというか、それを滅ぼして耐えさせて平和が来る、平和の君。そしてその支配は海から海へ、大河から地の果てに至る、本当にこう広がっていく、ね、そういう様子がここに書かれてあります。これがゼカリア、神様に示されたメシアの姿であったわけです。さて皆さん、こういう予言もあるし、先週見た予言もあるし、他にも予言がありますので、ユダヤ人たちは、イスラエルの民たちは救い主っていうお方をずっと待ち望んでいたということを、この後のところ見ていくと分かりますよね。彼らはいつも自分たちの国を再建してくださるメシアを、救い主を、民の苦しみを救ってくださるメシアを待ち望んでいたということを私たちは知らされるわけです。さて皆さん、この予言が実は実現した、成就したということでありますが、マタイの福音書の21章の1節から11節にそれを見ることができます。私たちはこのところからこうゼカリア書にこう行くっていうパターンだと思うんですが、皆さんね、なかなかゼカリア書、旧約聖書のゼカリア書を開いてそこをずっと読まれる方って少ないと思うんですが、まあ新約聖書の方からこのゼカリア書にこう行くっていうパターンだと思うんですが、そこに何が書かれているでしょうか。このゼカリアの予言が実現した、成就したということが書かれているわけですね。イエス様は日曜日のその日にエルサレムに登りました。でその週にイエス様はあの最後の晩餐であったり、弟子たちの足を洗ったり、洗い最後の晩餐をしたり、そして捕らえられて裁判にあり、金曜日には十字架につけられるという、そういう一週間の始めがエルサレムに登っていった。イエス様はもう覚悟してですね、エルサレムに登る。その時にですね、ロバの子を調達して、ロバの子に乗って入場していったとこう書いてあるんですね。ちゃんと、ね、主がご利用なのですと言ったらですね、その持ち主の人もロバの子を提供してくれた。弟子たちはそれを持ち帰ってイエス様が乗るようにして、イエス様は実はロバの子に乗って入場していったというのであります。マタイ福音書、マタイは預言者を通して語られたことが成就するためであったと語っています。イエス様の王としての姿は普通の王の姿ではありませんでした。普通の服を着、乗り物も馬ではなく軍馬ではなく、釣りを帯びてたわけでもなく、柔和な方で、まさにロバの子を象徴するようなロバに乗って、そしてエルサレムに入っていったのであります。ゼカリアの予言がここで本当に実現した、成就したということをもう一度覚えたいと思います。で今日はこの予言が成就したということもさることながら、人々がどのように歓迎したかということです。どのようにイエス様の入場を受け止めたんだろうかということであります。 弟子たちのその受け止め方はもちろん喜んで、自分たちの上着をそのロバの子に背中にですね、背に置いてイエス様が乗るようにしました。で、群衆たちはですね、自分たちの同じ上着を道端に敷き、木の葉を枝ごと二の原から切ってきて道に敷いたとあります。そして歓迎して迎え入れました。ホサナ、ダビデの子に祝福あれ、主の御名によって来られる方にホサナ、いとこ高き方にと言ってですね、イエス様のエルサレムのその入場を本当に喜んで迎え入れたのであります。どうぞ救ってください。ホサナっていうのはそういう意味のある言葉ですね。どうぞ救ってください。大歓迎をした、喜んで迎え入れたと聖書は書いてあります。ところがですね、この後があります。イエス様が捕らえられます。多分そのように思わなかったでしょう。イエス様が裁判に遭います。それも考えていなかったでしょう。そして十字架刑が決まります。それも彼らは思っていなかったでしょう。自分が思ってたメシアの姿ではなかったと思うんですね。彼らは失望落胆しただけではなくて、なんとユダヤの指導者たちに、扇動されたということもあるでしょうけども、イエス様を十字架につけろ、イエス様を十字架につけろという側についた人たちでありました。この大きな変化に私は驚きます。あんなにイエス様を喜んで迎え入れた人たちであったのに、自分たちの考えてたメシアと姿が違っていた。どんどんイエス様から心が離れていき、そしてイエス様を拒否するようになり、イエス様を十字架につけるようになっていった。この群衆たちの心というのを私たちは考えなければなりません。なぜかというと、今言ったように違ってたからですよね。違ってたからです。ロバの子に乗ってくるまでは受け入れた。でも自分たちの国をローマ帝国から解放して、そして私たちを自由にして救ってくださるメシア、そうじゃなかった。私はよく考えてみると、その誕生もまた不思議でありましたけれども、イエス様を王として、何よりも王の王としての存在でしたけれども、人間の姿をとってこの世に来られた。普通の王であるならば宮殿で生まれるはずでしょう。立派な部屋で、生まれると思いますけども、家畜小屋で生まれました。暖かいベッドではなくて貝桶に寝かされました。暗い、冷たい、そういうところでイエス様は産声を上げました。その生涯はどうでしょうか。狐には穴がある、空の鳥には巣があるけど、 私には枕するところはないとおっしゃいました。そのような人生を送って最後は十字架につけられる。誰がメシアの姿としてそのような姿を考えたでしょうか。皆さん、ピリピ書のですね、2章の5節から11節のところを、まあ、クリスマスの時よく読まれるところでもあると思うんですが、そこを開いてみたいと思います。ピリピ人への手紙の2章の6節から11節を読みます。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それで神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。しもべとして歩まれたイエス、十字架の死にまで従われた。そのゆえに神様はすべての名に勝る名を与えたか、すべての人がこのお方にひざまずいて、あなたこそ私たちの主です、まあ王です、とも置き換えてもいいでしょうか。このような方法を通してイエス・キリストが誠の王、主であるということが見えない部分ですけれども、荒らされたことであります。2021年も、終わろうとしております。ある人は言います。飢饉や戦争や、あるいは地震や今回の伝染病でありますけれども、世の終わりが近づいてきたのではないかと言われています。私たちはどのように考えているでしょうか。世の終わりが近づいていると思っているでしょうか。まだまだ先だと思っているでしょうか。世の終わりの時に実はイエス様が来られるのであります。来るのです。2000年前のイエス様が来られたように、それは勝利と言いますか、再びイエス・キリストは来られます。聖書はそのように書いております。今度はもちろん諸女マリアから生まれる方法で人間の姿を来る、人間の姿をして来るわけではあります。王として来られます。マタイの24章の30節を読むと、雲に乗って偉大な力と栄光を持つ王として、そして国を治めるお方として書かれてあります。イエス様はあなたの王として来られるのであります。私の王として、あなたの 王として来られるのです。どのようにこのイエス様をお迎えするのでしょうか。主よ、来てください。心からお迎えいたします。あなたの来ることは大いなる喜びです。そのように喜んで迎え入れる私たちでしょうか。待ち望んでいるのでしょうか。クリスマスというのは喜んで迎え入れる人、無関心な人、少し反対の心を持っている人、何がクリスマスなんだ、何がイエスキリストなんだって全く受け付けない、拒否する人、毎年同じそういう種類の人がいると思う。まあクリスチャンは本当にまあ誕生をね喜んで迎える人たちでありますけど、もちろんその心と同時にイエス様が再び来られる、ユダヤ人たちが待ち望んでいたように、しかし間違っていかない、最初は喜んで迎え入れたのに、何かどんどんどんどんそれが変わってきて、そういう信仰も薄れて、いやもうイエス様と私は関係ないみたいな、そういうことにならないよ、本当に迎え入れる、そういう心を失わないようにしたいなと思います。皆さん黙示録の22章の20節を開いてください。今日の招きの言葉にした言葉です。皆さんと一緒にこの言葉を読みたいと思います。ヨハネの黙示録はだいたい紀元100年頃に書かれた書と言われております。ヨハネが年を取り長生きした弟子の一人ですが、年老いたヨハネが神様によって黙示が与えられて、それを書き記した書であります。彼はもうあの100年の時にこの世に行っているわけです。イエス様はこう言った、一緒に読みましょう。これらのことを証しする方が言われる、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください、アーメン、主イエスよ来てください。クリスマスイエス様の来臨を待ち望む、そういう心を学ぶ期間です。そういう心を神様に与えられる期間であると思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、御言葉をありがとうございます。ゼカリアの預言が500年後イエス様がエルサレムに入場した時に実現したことを覚えます。ロバの子に乗って入場されたイエス様はまさに生涯そのものであったと思います。ひれ下って初めから十字架にかかるまでそのような生涯であったことを覚えます。それは私たちを本当に救うためであり、私たちがあなたの子供とされて、そして救 救いと永遠の命を与えるためであったことを覚えます。イエス様は自ら命を捨てることにおいて私たちを救ってくださいました。このおいなる恵みを感謝します。イエス様再び来られるとあります。それがいつか分かりませんが、確かに来られると聖書は約束しております。この私たちが待ち望み、そして心から喜んで迎え入れるものとなりますように、私たちの信仰を強め、神様主イエスよ来てくださいと本当に待ち望むものとしてください。これの感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。